お気づきでしょうか、この玄関入ってですね、すぐのガラスのですね、掲示板のところに、この子ども祝福式のですね、先週の写真を貼っていただいていると思うんですけれども、本当に幸いな時をですね、与えられました。私がこの春使わされて初めての子ども祝福式で、本当にこのワクワクするようなひとときでありましたけれども、しばらく前にですね、教会学校の、この教師研修会っていうのがありました。兵庫第一ブロックっていうところでですね、まあ、ズームでだったんですけども、で、まあ、いろんなことを教えられたんですけども、その中で一つ、その、教会学校の使命として、もちろんそれは教会全体の使命なんですけれども、この子どもたちに直接働きかけることとともに、それ以上に、そのお家の方々、親御さんたちにですね、働きかけていくっていうことの大切さっていうことを、力説されていました。で、まあ、先週もですね、この子どもたちの姿を見ながら思い出していたことがあったんですが、本当に子どもたち、うちの子どもたちがですね、1歳、2歳、3歳っていうような頃を振り返ると、本当にこう、可愛くて仕方がないんですけども、でもやっぱり大変だというですね。この、よくこう思いました。もう、今のこのしんどさを忘れへん、ね。一生忘れたらあかんと、そう思ったんですよ。そう思うようなことは、まあ、いろいろあったんですけども、それはもう時間の関係で割愛しますけども、またの機会にと思いますが、でもやっぱりこう、忘れていくんですよね。この愛おしさ、この愛情っていうのは変わらないんですけども、そのしんどさは忘れていく。でもその、最近こう思い起こすんです。まあ、飼い猫がですね、まあ、私の部屋というよりも、まあ、猫の部屋に私が寝てるような状態なんですけども、その猫がですね、夜中に、大きな声でね、よく通る声で、ミャーって鳴くんですよ。ね。それ別に、カーとかチューとか鳴かんでしょうということなんですけど、でもね、その、やっぱり、ね、娘も働いてますから、翌日のことをと思うと、もなんとかこう、声をね、抑えないかんと思ってですね、いろいろするんですけど、なかなか泣き止まない。でも最後はですね、こう、もう取り込んで、布団の中でギャーってこうやってね、なんかぐるぐるぐるぐるぐると、気持ちいい時には猫はぐるぐるぐるってなるんですよね。そんなしながら、いや、まあ別に猫と人間と一緒にするな、と言われそうですけど、一緒にしてないんですけど、でもやっぱりこう、子育て真っ最中の方々のご苦労っていうのは、想像を絶するものがあるんだろうなっていうことをですね、改めて思い起こしたりするんですよね。で、まあ、今年、クリスマス礼拝とか、キャンドルライトサービスがこれから持たれてきますけども、そういうところに、私たちと共にですね、私たちの周りの、子育て世代をはじめ、このいろんな意味で、戦いを知られている方々、また、孤独な方々、まあ、クリスマスの孤独ってよく言われますよね。特にアメリカではファミリーで、このクリスマスを祝う。そして、実施なさる方々が、実はアメリカではクリスマスの時期にですね、とっても多いと、孤独を感じる、ね。そういう方々に一緒にクリスマスを過ごそうと、ね。多少、ね、ガヤガヤしたり、わちゃわちゃしたりしてもですね、一緒に神様をこの、喜ぼうっていう、そういうぬくもりあふれるですね、クリスマス、あるいはイブをご一緒できたらいいなってことをですね、思いながら、この後も、先ほどもアナウンスにありましたように、準備をですね、祈り心を持って、愛を込めてしていければなっていうことを思わされています。さて、このエペソ人への手紙のですね、前回まで3回にわたって、教会、三位の神の愛の結晶というテーマで見てきました。この、もう誰がええというですね、方が、おられます。私もそう思うんですよ。三位一体の神様のですね、愛の結晶として、教会、ね、組織でも建物でもない、私たち自身がですね、そんな風に作られて、今も愛されている。で、この三位一体の神様が総がかりで、教会をどうしてくれるのか、ということが、ここでパウロによって解き明かされていくわけですけども、その今日の本論に入っていく前にその三位一体っていうことについてですね、C.S. ルイスっていう非常に有名な神学者が、この人はナルニア国物語っていうのを書きましたね。あの方ですけども、こんなこと言ってるんですよ。神はこの世界が始まる前から永遠において三位一体の コミュニティを形成し、互いを愛し、互いに仕え、互いを敬いつつ、その互いを栄光で輝かせ続けてきた。ね、そしてね、その神のダンスっていうことなんですよ、ね。以前もお話したことがあるかもしれませんが、スイングダンスっていうのがね、私用しませんけども、その、自分ではなくって、その相手を軸にしてこう、回る、スイングしながらお互いにですね、こう回るような、そういうダンスがあるそうですけどね。三位一体の神様が、自分以外の、ね、父は子と御霊を、敬いながら、子は父と御霊を尊敬しながら、御霊は父と子を愛しつつ、その愛を表しながら、お互いに喜びながらですね、神はダンスをしているんだという表現をですね、した。あ、なるほどなと皆さん思いません、ね、その三位一体の神様が愛し合っておられるその愛の渦の中に、私たちも入れたいと。そう願って神様は私たちを天地の作られる前から選んで今置いていてくださると。そういう中で私たちはこの礼拝を下げることができているということなんですね。だから人間は、愛し合うときに、協力するときに、ね、お互いの意見が違っても、お互いのあり方が違っても、その違いを超えて一致していくときに喜びを感じる。そういう生き物なわけですよね、私たちは。そして、その三位一体の神様から愛されていることを知っている私たち教会は、その愛を育まれていくし、育んでいく。実践していくことができる。そう信じます。いろんなことで傷んでも失敗しても脱線しても立ち上がっていく。ね、先ほどの諦めないでっていう賛美がありましたけども、そうなんです。で、パウロはエペソの教会にその愛が芽生えていることを感謝する言葉で、いよいよこの手紙の本論を始めていきます。ちょっと映していきましょう。15節と16節ですね。こういうわけで私は、主イエスに対するあなた方の信仰とすべての生徒に対する愛とを聞いて、あなた方のために絶えず感謝を捧げ、あなた方のことを覚えて祈っています。獄中にいるパウロ。誰かが知らせてくれることでしかエペソの諸教会の様子がわからない。でも、いいニュースが入ってきたんです。愛し合ってますよ。ね、あなたを通して神様が与えてくださったその彼らの信仰が愛という形で、確かに実を結んでいますよ。という知らせを聞いて喜んでいると。感謝していると。え、ね、で、ティノは、エペソの諸教会には拭いがたい闇があった。それは差別っていう闇ですよ、ね。ユダヤ人として律法を厳格に守って従って生まれたばかりで割礼を受けてですね、この律法を中心に歩んできたそういう人たちが、でもイエス様と出会ってクリスチャンになった。でも彼らは最初はこう考えていた。この、ユダヤ人以外の異邦人の人たちを、イエス様を信じた。それは良かった。おめでとう。じゃあ、割礼を受けて、律法を守っていきましょうね。それでこそ、本当の信仰者ですよ。そうしようとしない、この異邦人クリスチャンたちを蔑んでいた。救われてもそういう、拭いされない憎しみ合いってなってあったわけですよね。ところが、だんだんと分かってきた。そういうもう律法なんて、ごめんなさい。律法は大事なんだけれども、でも、割礼を受けること、そして律法を守ることによって救われるのではないんだっていう、律法の首輝きから解放されたってことが分かってきて、お互いが今まで越えることができなかった壁を越えるというのも、その壁をイエス様が崩してくださって、愛し合うようになってきたということを体験している。それを聞いて、ものすごい感謝が湧き上がってきたというわけですよ。で、そのパウロの感謝が祈りとなって、ほとばしり出てきます。で、これからその長い祈りを見ていくことになりますけども、今日はですね、このお読みいたしました一章の後半、最後までのところを、その前半としてね、で、次回はその後半を見るというふうにしていきたいと思っているんですけれども、で、今日のその内容は大きく二つに分かれます。一つ目のことは、神を知るということですね。次を図していただきましょう。第一番のポイントは神を知る。ね、で、その、大きく二つのポイントに分かれますけども、その神を知るっていう中に後で 小さなポイントが3つ出てきますけれども、まずはこの17節をもう一度見ましょう。どうか私たちの主イエスキリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。これ注意してみますとね、ここにも三位一体が出ていませんか？ね。どうか私たちの主イエスキリストの神、すなわち栄光の父、ね、が神を知るための知恵と啓示の御霊を、やっぱりここで三位一体の神様がそれこそ総がかりで、神を知るっていう恵みを与えてくださいますようにって言われてるわけですよ。ね、神を知る。で、実はこのクリスチャンの間で一般的に、知るねっていうと、いやいや、知るっていうよりも、信じることでしょう、ね。知識よりも愛でしょう。愛の技でしょう。と考えられて、知るっていうことが軽んじられる傾向が、なきにしもあらず、かもしれませんね。で、もちろん、信じること、愛することを大切です。でも、ここでパウロが、いやいや、神を知るってすごく大事ですよって言葉を重ねて、強調して祈ってるんですよ。じゃあ、神を知るってどういうことなのか。ね、次見てください。もう一度17節になりますけども、じゃあ17、18と移していただきましょう。どうか私たちの主イエスキリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、また、あなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができるよう、できますように。で、この神を知るっていうことの大切さが力説されているこの箇所なんですけど、この先ほどの18節で神を知るっていうことがあなた方の心の目がはっきり見えるようになってというふうに言い換えられています。ね、で、心の目っていう表現は実は聖書の中でここでしか使われていません。で、心っていうと、その感情のこの座というようなイメージがありますよね。でも聖書においては単に感情の座ではなくって心というときにそれは知、情、意、ね、知ること、そして感情、意志、それらを司る場所として心って言葉が使われます。で、その心の目がはっきり見えるようになると、三つのことを知ることができますよというわけです。で、その三つが今出てきました。まとめますと、次出してください。ありがとうございます。第一に、神の召しによって与えられる望みですよね。これ見言葉通りですけれども、17節から19節から取ってますけれども、第2に、生徒の受け継ぐ栄光の富。そして、第3に、信じる者に働く神の優れた力であります。で、この3つのものはですね、よく見ると、過去、未来、現在のことが言われている。第1のもの、神の召しによって与えられる望み。神様によって選ばれた、召された、救われた。それは過去において与えられた恵み。で、その望みっていうのは、その内容について言えばずっと継続して現在もそして未来も、その神様によって召された召しの中で生きていく中で、豊かに豊かにこう膨らんでいく。そういう意味ではこう永遠の価値があるわけですけれども、その召された、選んでいただいた、救われたっていう、そのことについてはこう過去に起こった。ね、で、そのことがどんなに素晴らしいことだったのかということが、心の目が開かれることによって分かっていきますよ、と。また第二に、生徒の受け継ぐ栄光の富、これは未来。ね、でこのことについては、すでに一章の十一節でですね、こんな見言葉がありました。次移していきましょう。この方にあって私たちは、御国を受け継ぐものともなりました。 っていうのが出ましたよね。御国を受け継ぐ者、神の国、神様から豊かに豊かに愛されていることを体験している状態、それが神の国だと教えられました。神様の恵みの支配で、もちろん今もうすでに私たちは神の国の中に生きています、生かされています。でもそれはやがて完成する永遠の神の国の前味を味わわせていただいている。そういう意味でこの未来、神の国を受け継ぐものとなって、やがて完成する神の国を、この未来のその恵みを先取りさせていただいているんですよ。そのことが心の目が開かれるとさらに分かってきますよと、こう言われたわけですよ。そしてごめんなさい、ちょっと一つもう一回戻していただきまして、第3番目のポイント、先ほど見てたやつですね。信じる者に働く神の優れた力。パウロは神の力がどれほどすごいかっていうことを何とか伝えようとしています。で、っていうのはこの19節にはですね、この力に関わる5つもの言葉が重ねられて強調されている。で、日本語としては露骨なんですけども、直訳するとこうなるんですよ。次の次を出してください。すいません。はい。神の力強い、力の働きによる私たち信じる者のための神の力の絶大さってね、こういう、5つもの力に関わる言葉をパウロは駆使して、その神の力も知ることができるようにって言ってるんですよ。で、ここで力と訳されているのは多くの方々ご存知だと思うんですけども、デュナミスっていうギリシャ語ですよ、ね、デュナミス、ね、ダイナマイトっていうあの言葉ができた元の言葉ですよね。あるいはダイナモ、この発電機、ね、スイッチを入れれば電気がビャーって流れる、その絶えず電気を供給するそのダイナモ、それがデュナミスっていう言葉からできた。そのような絶えず私たちに豊かな天の力をこの与え続け、供給し続ける、ここ一番でそれこそ爆発力を持つところのその神の力に預からせるという、その力、またこの働きっていうのはエネルギーやっていうギリシャ語です。エネルギーの元になった、ね、活力ですよね。そういった言葉を使いながら、神様の絶大な力、それは心の目が開かれたら見えてくるんですよ。私もそんな力に預かってきました。で、これ繰り返しますけども、パウロは獄中で書いてますよね。でも、パウロに神様はこんな力を、神の深い豊かな高い広い力を体験させて、その内側からほとばしれてるような、この感謝を持ってこの祈りを祈らしめている、その同じ神様によって私たちも今実は生かされているんだということでありますね。さて、これが第一番目のポイントだったんですけども、ではどうしたら私たちも心の目がはっきり見えるようになって、つまり神の力を知るっていうことができるのか。これが後半のですね、第二番目のポイントですね。知恵と啓示の御霊によって、このことであります。で、この知るっていうと実際には結局人間の側の働きのことだって考えやすいと思います。ね。まず知るためには私たちの知識、理性、この合理的な思考、ね、考えるっていうことがおのずと要求される。それはそうですよね、確かに。だから、ほんとこう、考えるっていうことは大事だっていうこと。今度、来週ですね、楽しい聖書の学びっていうのが、始まっていきますけれども、それも、この、いや、聖書のことは私は知りません。こんな分厚い本読む気はありませんと。いや、だけども、その4つのこのポイントで、4回学んでいただくと、大体聖書全体のことが分かっていただきますよ。そうですか、じゃあ、っていうことでね、その聖書の学びをしていくっていう、そのシリーズの1回目をこのご一緒するんですけれども、それもやっぱり、知る、ね、神様ってどういう方なのか、聖書で言う人間って何なのか、イエス・キリストって救いって何なのかっていうことを知る、そこにこう思い巡らす、考えるっていうね、ことが当然あるわけですよ。ちょっと脱線しますけども、このキリスト教は信じられるか という本がもう随分前、30年ぐらい前でしょうかね、出ました。内田和彦先生っていうですね、方が書かれた本ですけども、現代人のための信仰入門というね、振られています。で、あの序の中でですね、私が、あ、これいいなと思ってよく紹介する、こんな文章がある。それは、とにかく信じなさいとは言いません。思考を停止させるマインドコントロールではありません。よく考えていただきたいのです。でね。だから、聖書というのはよく考えて考えて、あ、なるほど、そういうことか。じゃあ、信じようというふうにですね、なれる、そういう内容を持ってるわけですよ。ね、だから決して、そういう意味では、知るっていうことが、人間的なその営みを排除するっていうことではないということをですね、受け止めていきたいと思うんですよ。ね、で、そのことを、ね、念頭に置きつつ、でもやっぱり、ね、じゃあその、知って知識を積んでいったら、その先に信仰があるのかというと、そこは微妙なんですね。つまり、誰でも聖霊によらなければイエスは主であると告白することはできないとあるように、知恵と知識の御霊が働いてくださって、初めて私を信じることができる。じゃあ、信じることを、そして信じ続けることって、自分にはちょっと無理なんじゃないかな。いやいや、大丈夫です。というのは、次見てください。この、今までもね、開いたローマ8の15ですけれども、ごめんなさい、もう一つ。はい、ありがとうございます。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によって、アバ、父よ、と呼びます。ね、先ほども、天に増します我らの父よ。ね、あの父よってもともとアバ、お父ちゃん、お父さんっていう言葉じゃないですか。ね、そう呼べる霊を、御霊をすでにいただいている。でその御霊を、パウロは改めてここで、知恵と啓示の御霊と言ってるわけですよ。そのお方によって、信じることができるし、できたし、信じ続けることができるし、その信仰が御霊によって成熟していく。そこに希望があるし、そこにしか希望はない。私たちの側ではなく。ね、またこの知恵と啓示の御霊をイエス様は別の箇所でこう、紹介されましたよね。次見てください。ヨハネによる福音書の、この有名な言葉ですけども、16章の13節。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると。これですね。真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。真理の御霊。真理ってのは本物っていう意味のアレフェイアっていう言葉ですね。本物を握らせる。で、私たちは絶えず迷うわけです。ね。これでいいんだろうか、こっちの道でいいんだろうか、こう考えていいんだろうか、この決断は間違ってないんだろうか、どうしたらいいんだろうかって、みんな多かれ少なかれ迷いながら歩んでる。で、その時に、御霊は本物を握らせてくださる。そして、間違っても大丈夫。そこから、間違った。こけてしまった。そこからまた立ち上がって歩むことができる。あのバクストン先生って方が、この神と共なる歩みっていう本の中で、ね、こう清められた歩みっていうのは、神様と一緒に、ね、聖霊と一緒に歩んでいくその歩み、導かれつつ歩む歩み、そしてそれは間違いない歩みではない。その、旅をしているときに、あれ、道が間違ってしまったなと思ったら、その旅はそこで終わりますか？そうではありませんね。引き返して正しい道をまた行けばいい。そのように御霊も私たちが御霊の細き御声をこの無視してしまって間違えてももう一度引き返させてくださって正しい道を行かせてくださいます。ということを書いてらっしゃる。で、そのようにこの知恵と啓示の御霊、それは真理の御霊だよってイエス様がもうこの後十字架でこの殺されていってしまうというその前の晩にですね、最後の晩餐の時に弟子たちに話されたじゃないですか。でその御霊に私たちはよりたみを見ながら歩む。だから、求めさえするならば知るべきこと、いっぺんに全部わからなくってもコツコツコツコツと私たちは知らされていく。しかもその知るという時にそれは知識ではない。ね、この 神のダンスと言われるその三位一体の神様がお互いを愛し、お互いを尊重し、お互いを喜んでいるように人格的に神様を少しずつ少しずつ知らされていくということが起こっていくという約束ですね。ありがとうございます。もう閉じていただいていると思いますが、この御霊によって、ね、知恵と啓示の例によってということを思い巡らせるときに、一つのことを思い出しました。私今ね、普段は関西聖書神学校、垂水区塩谷町にですね、住んでるじゃないですか。あの辺の一つの特徴は、坂が多いっていうね、もう山の上で、皆様ね、本当一度いらしてください。ものすごい景色ですよ。ね、もう毎日その、ふわーっとこうね、向こうの方に見える、海を見れるっていうのは、本当に感謝だなと思うんですけども、坂が多い。で、しばらくしてね、気づいたことがあったんですよ。あ、ここら辺の方々は、やっぱり自転車が漕ぐ力強いな、ね。で、まあ普通こう立ち漕ぎするじゃないですか、バーってね、坂の。立ち漕ぎせずにね、普通にシャーっとこう行くんですよ。で、あるお母さんはね、後ろに子供を乗せて、そのままシャーっとこうね、こんな坂を登るんですよ。すっごいなぁ。ある方は前にも後ろにお子供を乗せて、シャーっとね。いやいや、それだけではない。こうパッと見受けして、いや、私の親ほどではないにしても、もう、このシニア世代の方なのに、ね、こんな坂を普通のママチャリでですね、ママチャリでごめんなさい。ね、このサイクル列車じゃなくてこう、やっぱこう、坂のところで暮らしているとこうなるんやろうか、ね。でもしばらくして、あ、そうか、わかったんですよ。ね。なんかね、この辺の柱のところにこのぐらいの大きさの箱をみんなつけてる。ね。あ、あれや、とね。電動機付き自転車だったんですよ。まあ、すごいなと思ってね。そうね。しばらくして、私知らなかったんだけども、あ、先生あるで、知らんかったって。電動機自転車がね、その、進学校にもあった。しかも誰も乗ってない。で、私は進学校でいろんな役割が与えられてますけど、そのうちの一つは英善なんですよね。だからあんまりね、乗らないと痛むので、これは乗らなあかんと思ってですね。それであるときに、ついにチャレンジしたらですね、あれはすごいですよ。で、私はその、いわゆるこう、ドロップハンドルのね、もう30年以上前に買った、自転車が乗るのが好きで、で、その、二度ぐらいかな、その、一番下のね、この二国のところから、あとこう、進学校までもう、ぜいぜい言いながらですね、行けたとか言って、そういうこう、達成感をですね、味わいながら。だけども、その電動機付き自転車だと、立つ必要もない。ね。で、漕いでるんですよ。確かに漕いでるんですけども、坂がこうなると、うーんとね、こう、うーん、うーんってこうですね、力がかかってですね、ぐんぐん進んでいくんですよ。すごいなと思いました。ね、私たちも神様から与えられている力でもって努力をする日々ね、コツコツコツコツ私たちの、いわば足で漕ぐと言いましょうかね、生きるという営みをしてますよ。ね。だけども、御霊によって知恵と啓示の霊によって私たちが歩むというときに、そのお方が、ね、私の力でだけではなくって、その御霊の力でもって、デュナミス、そしてエネルゲイア、その神様しか与えることのできない力でもって進ませてくださるということを体験しながら歩めるのが私たちの歩み。ね、時には、先ほどの若しではありませんけども、本当にその個人的なレッスンをざーっとマンツーマンで寄り添いながらしてくださるというような、苦しいんだけれども主がおられるというところを通されるでしょうか。けども、そこに主のご愛真実がある。え?終わりたいと思いますが、このパウロがしたのは確かに特別な体験でしょう。また、パウロはある意味で特別な賜物を与えられていたということができるかもしれません。けども、多くの場合、いや、ほとんどは日常生活の小さな小さな些細な出来事の中で、実は神様のその知恵と力、啓示の御霊の導きというものを私たちはいただいているはずなんですね。心を開いて 祈っていくときにそれはわかるのではないですかとパウロは実は言いたい。神学生の方々を見ているときに、この、ね、使わされて8ヶ月で、まあ、がっつりこう、社会として、ね、もう月曜日以外もほぼほぼ毎日ですね、こう、関わっている中で、やっぱりこう、ふっとこの間もね、あ、成長なさったな、神様によって成長させられておられるんだな、っていうようなことをふっとこう、日常生活の支えのね、出来事で、あ、以前だったら彼は、もっと落ち込んでただろうな、こんなことがあったら。ね、あ、以前の祈りと彼は違ってきてるな、ね。あ、なんか彼女は優しくなってるよな、前よりもさらに、とね、いうこと、さりげないところでこう感じさせる。それはまさに知恵と啓示の御霊によって神様を知るっていうことが、そのお一人びとりの中で積み上げられてきた結果として表されている。それは、私たちも、あ、そう言われてみればって、あるはずですよね。大きなことじゃなくっても。小さな変化を喜びながら、小さな小さな恵みに本当に感謝しながら歩む歩み。その延長に、ああ、神様って素晴らしい、ハレルヤーというパウロのような賛美が私たちにも与えられ続けると。そう思うんですね。お祈りいたしましょう。憐れみ深い天のお父様、感謝をいたします。あなたは確かにその三密体の全力を持って総がかりを持って私たちにご自身を表して、神を知るための知恵と啓示の御霊をいつもうちに与えていたすること、ご一緒くださっていることを心から感謝をいたします。本当に神様が遠くにしか感じられない時がございますけれども、実はその時こそまさに近くに、うちにいてくださって、私たちを顧み、導いてくださることをどうぞ覚えさせてください。牢獄にあって人間的には絶望状態であったそのパウロの中にこんなにも確かな希望が、信仰が脈々と流れていた。同じ御霊によって私たちも生かされていますから、どうぞこの一週間の戦いを、主よ、あなたがご一緒くださって、あなたご自身の栄光を配することができますように。あなたは私たちを、あなたご自身の栄光のために今週も生かしてくださいますから、主よ、御手にお委ねして、歩んでまいります、従ってまいります。よろしくお願いいたします。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。しばらく、黙祷のうちにもう一度御言葉を練り込んでまいりましょう。